皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話など毎週金曜日にお送りしています。11月も中旬を超えて2019年もあと6週間を切りましたね。寒くなってきましたか？メルボルンは一応初夏ですが、まだ天気は安定しません。メルボルンシティの方だったら雪が降ることもなく、真夏で40度以上あった次の日に十何度に戻ることもあるので、私たちは衣替えをしないんですよ。すごく楽よ、その点は。さて、今日は先週の続きでバレエシラバスについてお話ししていきます。では行きましょう。バレエシラバスって何？今日しよう。バレエシラバスって何という記事を書きましたが、今日のバージョンは教える人用。将来バレエを教えたいなと思っている人や、今スタジオでアシスタントをすることがある人もぜひ読んでください。復習として、バレエシラバスというのは教育法だけれど、国際的に認められているわけでもないし、プロを約束してくれるものでもないから気をつけようということをお話しましたね。バレエを教える場合、その時シラバスは良くもあり悪くもあるもの。メリットデメリットはたくさんありますし、シラバスによって違うので一概には言いませんが、今日はそこから2つの例を取り上げてみましょう。1、発表会の配役。これに頭を悩ませている先生は多いのではないでしょうか。 A 子ちゃんは頑張ってるから挑戦できる振り付けをあげたいけど、同じクラスの B 子ちゃんは最近休みがちなんだけど、彼女は小さい時からスタジオにいるし、何よりもお母さんがうるさい。バレエ学校ではこのような問題はほとんどありません。というのは、中間試験、年末試験で点数ではないですけど結果が出るからです。また新年が始まる時にご両親の方々に釘を刺してあります。この学校を選んだ限り学校の方針に従ってください、私たちは教育のプロですと。まあ素人ならば文句を言わずについてこいっていう感じですかね。また嫌いだったらやめなさいっていうところもありますか。シラバスを適用し試験を行うと、第三者の先生から試験結果が届きます。よってある意味突き放した当日の実力ということで、ですから信頼できるシラバスで信頼できる試験官が来る場合、配役もその試験の結果に沿って行うことができます。これは個人業を営む先生方にはとても大きなサポートになります。だっていつも生徒たちを見ているから。そうすると慣れだったり家族みたいな愛情が生まれる。それって素敵なことですよ。それだけど、その中で先生と生徒、家族とのバウンデリーがぼやけてしまうことがあります。これはご両親のサイドからも言えること。私たちこのスタジオでずっとレッスンしているのですから、そろそろいい役をという考えが出てきてしまうこともあり、そこで外からの視線というのが大切になってもします。もちろんデメリットもありますよ。最初に言ったように国際的な定義があるわけではないですから、シラバスの試験でいいスコアを取ったからといってプロになれるわけではない。つまりプロになりたかったらシラバスの結果だけに満足していたらいけないわけだし、試験前だけ勉強するっていうのも本末転倒です。前回の記事に書いたように、トップマークが簡単に取れてしまうシラバスであれば、無駄に意識過剰な生徒が生まれてくるかもしれません。まあコンクール入賞から来る自信過剰よりマシだよね。だって一曲ではなく一応レッスン全体を見て点数がついてるので。また日本特有のバレエ事情を考えていないシラバスだと、年齢に合わせて踊るというのが大変なことがあります。日本では3歳ぐらいからバレエレッスンを始めちゃいますよね。だけれど我が輪で本格的にメソッドを始めるのは9歳からです。では3歳から9歳までどうしたらいいか。シラバスを選ぶとき、この部分がしっかりと考えられているものを選びたいですよね。楽しくレッスンができる。その中で芸術性、想像力、音楽性、そしてバレエのセオリーなんか、例えばプリエの意味とか、レッスン上での方向なんかをやっておきたいんです。スキップを音楽に合わせて行う。床からつま先が離れたら、つま先をしっかりと伸ばす。まっすぐに立つ。このようなことって忘れがちだけど、とても大切なこと。2、教える時のガイダンス。シラバスは教育法ですから、教える時のガイダンスになります。よく聞かれる質問で、何歳からこのステップをすべきでしょうか、このパワーいつから指導すべきでしょうかというのがありますが、シラバスをしっかりと勉強し研究すればそれらの答えが出てくるはずです。例えば試験にピルエットが入っているとしましょう。試験まであと1年、最初の3ヶ月でルチルでのバランス、次の3ヶ月で半回転、次の3ヶ月で1回転、残りの3ヶ月で試験の振り付けを覚えるなんていう形でレッスンプランを作ることができます。特に教えを始めたばっかりという先生の場合、小さい時のレッスンなんて覚えていないでしょ。いきなり難しいことを教えたら怪我してしまいますからね。かといって記憶にないからといっていきなり難しいことを教えたら怪我してしまいますからね。また自分の教え方に慣れてしまったベテラン先生にも効果的です。ついつい自分の得意なステップになってしまうレッスンをリフレッシュするためにもシラバスは有効です。ここでのデメリットはあります。教育法は辞書のようなもの。正しくしっかりと使えばとてもためになるのですが、シラバスを1回勉強したからといって良い教育者になれるわけではありません。 またシラバスは正しいステップとはどういうものなのかというのは教えてくれません。そのような部分は自分で熟知していなければいけないから。そうそう、生徒への声掛けや解剖学だってシラバスではカバーされませんよ。アチチュードターンと書いてあった場合、アチチュードターンを1年後に成功させるためにはどんなステップを踏めばいいかということがわからないと教えられませんよね。アチチュードプロムナードで形をキープする感覚を養う練習が必要なのか、片足でターンする強さが必要なのか、アチチュードで回ってる時に膝が落ちないような筋肉の持久力なのか、この部分はシラバスに書いてありません。一人一人の生徒を見て何が必要なのかを考えてあげる、ここは自分の勉強が必要な部分です。結局物は使いよう。シラバスも一つのツールとしては素敵ですが、これだけやっておけば OK という勉強法は存在しないみたいですね。そして注意一つ、アンシェルマン一つをとってもしっかりと考え抜いて伝えたいものです。この冬私が勉強し15年間のバレエ学校生活で実際に結果を見てきた BC シラバス、旧 ACB シラバスを日本で取得できます。しかもシラバスを作った張本人が指導してくれますよ。いかがでしたか？本文の最後にもお話したけれど、シラバスを作った張本人クリスティン・ウォルシュが来日してセミナーを指導してくれます。なのでどうしてこのステップの方を先にやるのとか、あえてこのテンポでやってる理由はなどを聞くことができます。新しいシラバスならではですよね。有名なシラバスっていうか古くからあるシラバスは作った本人がすでにお星様になられておりますから。クリスティンも結構年だからね、なんて言ったら失礼か。でも毎年行われるセミナーではないので受けておく価値はあると思います。まあ私は中立の立場ではないので個人的意見ということで、来週はシラバスを勉強した後はというリスナーさんの質問に答えていきましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。